どうぞお座りください。私たちを愛して十字架にかかり三日目によみがえられた死に期待しながら御言葉に行きたいと思います。改めておはようございます。オンラインでされた方はおはようございます。こんにちは、こんばんは。明日からですね、カンボジアに、チームが出ることになりました。で、今までとは違うのは、今までのカンボジアチームというのは、今までというか多くの場合は、ツアーといいましてですね、個人を訪問して子どもたちと遊んだり、それから、ちょっと観光ではないですけど、カンボジアの歴史を知るために、見に行ったりすることがあったんですけども、だから一般の方でも、ノンクリスチャンの方でも一般の方でも来てもらって一緒に、回るということが多かったんです。今回はそうではなくて、個人のツアーじゃなくてミッションからの派遣です。つまり今回は、もちろん個人にも行きますけれども、カンボジアの教会、教会形成のための、一つは霊の戦い、もう一つは実際にその教会形成に向かっての、信仰の歩みをスタートするということなんですね。ですから、秋元牧師が副リーダーとなっていくんですけれども、アンコールワットにも行きまして霊の戦いをして、カンボジアのことをですね、あとプノンペンでも霊の戦いをして、夜は聖火を持つことになっています。個人でですね。でもそれは教会形成、実際に教会を作ることに向かっての、信仰の組み出しということになります。前田ルツ前田宣教師はですね、宣教師という言葉をはっきり受けているということを言っておられましたけど、今までは牧師ということに関してはですね、何度か考えたことがあったみたいですけど、ちょっと言葉がないということで自分は宣教師って言われの働きということだったんですけども、もしかしたら今回牧師になるかもしれませんし、ならないかもしれませんけれども、だからぜひお祈りください、ね、いずれにしても教会のスタートを、ね、具体的に始まるかもしれませんし、始まらなくてもそのためのもう準備をしていこうと思ってするためのチームなので、そういうことをですね、それとそれに向けてですね、明日の夜から、明日行くんですけれども、明日は向こうに着くだけですけれども、火水とプノンペンで例の戦いと夜個人で成果をして、木曜日にアンコールワットの方に行って、そこでシュマリアップアンコールワットに行ってですね、そこで例の戦いをするんですけれども、木曜日は教会休みなんですけれども、何人か来てくださってますけど、でもその日は例の戦いなので、一応月曜日の夜から断食成果とか断食祈祷を始めます。で、断食してない方でも結構ですので、月曜日の夜、火曜日の朝、昼、夜、水曜日の朝、昼、朝は婦人祈祷会と合同して、夜は祈祷会なんですけれども、教会の木曜日の朝で、昼はですね、不祝福には書いてませんが、一応ちょうど2時間時差があるので、12時に終わったら向こうまだ10時なんですね。でおそらく午前中は霊の戦いがあると思うので、一応お昼も祈祷会を入れまして、それで霊の戦いが終わったらもうそこでおしまいということにしたいと思っていますので、時間がある方および時間がなくても導きのある方はですね、で生きて祈っていただければ本当に嬉しく思います。残っている牧師たちがですね、導きますので、夜は7時から9時、昼は2時から4時、ちょっと4時半伸びるかもしれませんけど、朝は10時から12時の間ですね。で、担当の牧師は断食して祈りますけれども、別に断食されなくても結構ですので、ぜひ祈ってね、海外宣教というのはですね、行くだけではなくて、一つは献金すること、もう一つは祈ること、ね、そういうふうに参加できますので、ぜひ一緒に、ですね、体はここにあっても一緒に海外宣教に加わってほしいと心から願います。ですので、ぜひですね、祈りの中に入っていただければと思います。で、今回私も行くことになりましたので、ぜひ覚えてお祈りください。明日からですね、行ってまいりますので、よろしくお願いいたします。それが一つなんですね。で、以前も話しましたけど、一昨年の10月でしたね、去年じゃなくてその前の10月だったと思いますけども、2013年の10月にフィリピンに行ったんですけれども、その後からですね、今日もフィリピンから来てくださってますけれども、たくさんの方が礼拝に来られるようになりました。インターにはね、もっとたくさん来ておられます。それで延べにして40人以上のフィリピンの方がね、それから来られるようになってですね、今大体礼拝に集ってらっしゃるのはインター回したら15、6人は来てると思います。で、そのことをこの前沖縄行った時にですね、アンティオキのギフたちと一緒に車にちょうどね、空港まで一緒になったんで話したら、向こうから外国人がいっぱい来てるでしょって言うから、来てますよってことを言ったらですね、15、6人来てますって言ったら驚いておりましたよね。だからやっぱ今の日本の教会ではやっぱりすごく多いですね。礼拝に10人いない教会が残念ながら結構ありますから、外国人だけでそれを言ってるのはすごいと思うんですけど、やっぱり海外宣教に行くと神様は祝福を返されるんですね。これはもう原則です。与えると受けるんですね。海外宣教というのはですね、人間的な言い方をすればですよ、どうでもいい人を送りませんからね、 大切な人を送りますから、人材的に、ね、あの憂鬱を送って、でその間こっちは真剣に祈りますよね。断食して教会も祈りますけど、で教会にも祈らなきゃいけない課題があるのに祈るので、霊的に当たるわけですね。だからもちろん自費で行って献金して帰ってきますから、あの経済的にも与えるんですよね。だからある意味で与えるばっかなんですね。でも実はその時ものすごく力しく動けるんです。で新宿クリスチャンセンターの、まあ、これまでの歩みと働きを考えるときに、海外宣教なしには考えられません。パルコさんいつも言われますけど、もちろん期待の歩みなんて予言があったからなんですけど、海外宣教の働きなしには考えられないんですね。ぜひ皆さんね、その自分のできるところで自分は祈りに加わるとかね、自分は捧げるとかですね、捧げるのもいつも言いますように額ではなくて、100円であろうと1000円であろうと1万円であろうと人との関係はなくて、本当に自分のできるところで加わってくるっていうね、すごくそれが大切です。だからぜひね、そういう関わって自分も一緒に参加してほしいというふうに思います。教会としてね、関わっていってあげたいというふうに思いますので、ぜひね、どうかにね、祈祷会来れたら来ていただければと思います。さて、それとですね、昨日癒しの集会があったんですけれども、すごく嬉しかったのはですね、あ、すみません、それでちょっとカンボジアの話と癒しの集会関係するんですけど、今回カンボジアに行ってその教会形成をするんですけども、今までも何度も教会が必要であるということは行くたびごとに思っていて、まあ、証の度ごとに聞かれたと思うんですね。 でもまだ具体的には踏み出さなかったんですけど、今回はっきり主の方から、まあ、言葉が来たというか示しが来て、パウル牧師も行かれて、アンコールワットも行かれるを探したことがあるんです。でもそれは個人の働きのためにやったんで、今回ははっきり教会形成に向かってやるんですね。だからもう具体的に教会形成に向かって踏み出すんですね。で、ごめんなかったら今までもそれは必要だと思ってたし祈ってはいたんだけど、いよいよ具体的にその働きに入るわけですね。だからはっきり時の変化を意味します。で、ルツ前田さんが今回帰ってこられて、ね、とっても良かったんですけど、地方のね、優子さん、ちょうど8年前平牧師が天国に帰った時に、優子さんはカンボジアにいたんですけれども、ね、だから葬儀には出れなかったんですね、会葬に。でも、まあ、その優子さんがですね、カンボジアの個人いたんですけども、1年間ぐらいいたんですけども、その優子さんが面白いこと言ってましたね。カンボジアの時のね、まあって前田さんのことね、ルツ前田さんね、まあはね、とっても怖いけど、日本に帰ってきた時のまあね、特に今回はですね、すごく穏やかで優しかったとか言ってね、一昨日かな、金曜日かなんかに会ったんですけどね、話してましたけど、確かにそういうところですね。まあ一つは責任があるからね、やっぱり厳しいっていうか責任があるから、一つだと。もう一つはですね、この5年間、子供たちが一斉に反抗期に入ったこともありまして、この5年間は、うんと人間的な言い方をしますけど、非常に大変だったと思います。で、何度も、もう、やめようか、宣教師やめようかとか、自分がやってていいんだろうかと、悩んだこともあったと思うんですね。でも、今回、日本に帰ってきた前田さんを見たときに、一皮じゃなくてね、三皮ぐらい、ね、三河町ってありますけども、三皮ぐらいですね、向けたって、本当に思ったんですよね。それで本当に変わったなと思った、いい意味でですよ。そしたら前も言いましたけど、政治家のボランティアの集会と芸能人のお家に呼ばれて、紅白に出た芸能人のお家に呼ばれて、カレーを食べて、そしてテレビ取材を受けて、この後テレビに3月か4月に、ね、長崎では3月か分かりませんけど、東京では3月ぐらいに特番が組まれるわけですね。働きが明らかに変わったわけですね。で、その今回も一つはあれの中で、もう一つは紹介映像を作るんですけど、企業向けの紹介映像を作るんです。企業向けの。そしてこれからいよいよ具体的に企業にアプローチしていって、そして働きが大きくなるぞっていう示しなんですね。人間的にそうしたいんじゃなくて、神の示しなので、それを作って企業向けにアプローチしていこうと。日本の児童養護施設とともにカンボジアの働きとかザンビアの働きも、それで作るんですね。で、その紅白に出たグループも、どうしても行きたいと思ってるみたいですので、まあ、休暇がなかなか取れないでしょうけど、まあ、遠くないうちに、行くと思います。そういうことも含めて明らかに働きが変わったんですね。で、なんでこれかというと、時が変わったということをね、何度も言ってますけれども、ちょっと意識していただきたいんです。時って変わる時が来るんですね。で、本当に動かない時ってあるんですよ、忍耐の時っていうの。でも時が来ると変わるんですね。で、変わってしまうと一遍に風景が変わるし、働きも変わるんですね。で、時って本当にあるんです。で、その時が今変わってきたぞ、明らかに変化が来たぞっていうことをね、カンボジアの個人も一つだけど、少女が全体を見てもそれやし、長崎教会もやるんですね。で、昨日の癒しの集会の時に何を感じたかというとですね、 牧師の方々はいろんな働きがあってね、来れない人も何もいたんですね。でもそれは、それぞれの働きが、同時に複数が始まってきているということで、広がりを意味するわけですね。それともう一つは、来た方々はですね、ちょっと今までと違うのはね、前回来た方が、初めて来た方がまた来られたんですね、2回。この前は、自分のお嬢さんのことを祈ってほしいと言ったんですね。だから、祈りに行ったらですね、今度はですね、もうお嬢さんはおかげでって言いますね、日本人はね、おかげで良くなりました。でも今度は私のことになってください。面白いこと言いました、ね。お嬢さんが良くなったんですけど、私がそれを受けたんでしょうかって、そういう言い方されたんですね、その人がね。ね、まあ、そういう言い方をされたんです、その人はね。で、今度は自分のことってことでね、祈られたんですよね。で、今度は娘を連れてきますって言われましたよね。で、明らかに次のステップなんですよね。だから一人の方は、今まで、なんて言いましょうかね、今病だったんですけれども、霊的な問題をすごく感じたんですね。はっきり霊が切れてるのを感じました。で純粋に癒しというかインナーフィーリングというかね、そっちの祈りが導かれたんですね。今まではどっちかというと霊の断ち切り中心だったけど、霊的な解放系だなって、いよいよこれは癒されどという感じでね、次のステップに入ってきたんですね。で、何人かの方はですね、だから今までとは違って同じ人が来てても次だったり、別の人は友達を連れてきたりしてて、ちょっと働きがね、今までと違うどということを感じたんです。でそれは実はいろんなところに行って感じてるんですね。で目に見える形で人が増えてき始めているところと変わってないところとちょっと集まりが少なくなっているところもあるんですね。でもね、同じことだよね、臨在は強くなっているんです、明らかに。でこの臨在というのはね、目に見えないけど目に見えるより確かなんです。技が起こる前に臨在は強くなるんです。臨在があるかないかはすごく大きいんですけど、はっきり今までよりもね、この臨在は強くなっている、どこに行っても。で臨在が強くなってきてて実際人が増えてるところもあれば、臨在が強くなってるけどかえってなんか減ってるところもあるんですけど、でもこれはね、技が起こる前触れなんですよね。で明らかにちょっと変化が来てる、ちょっとかなり変化が来てるので、ぜひ皆さんね、何度も言ってますけども、ちょっと意識してください。せっかく主の時が来て技が起こってるのに、こっちがですね、それを意識しなければ、その確祝福が来てるのに自分がそれに預からないということが起こるので、ね、それをね、覚えてほしいというふうに思います。それで聖書の方に入っていきたいというふうに思います。今日はマタイの4章の22節から、これはペテロが水を歩いた、何度かお話したところですけれども、今日は今まで話したことも話しますが、プラスちょっといくつか新しいことも含めてお話をしていきたいと思います。22節からね、それからすぐ、これは5000人の給食の後です、ね、5つのパンと2匹の魚で男だけで5000人、女子供入れたら数万人の方々が満腹したという奇跡ですね。4つの福音書全部出ている。その奇跡の後ですね。イエスは、その奇跡をした後、すぐにイエスは弟子たちを強いて船に乗り込ませて、自分より先に向こう岸へ行かせと書いてある。強いてって書いてある。だから弟子たちが行きたかったわけじゃなくて、イエス様が強いて、ちょっと言葉が悪いけど、無理やりに船に乗せて先に向こう岸へ行けと言ってやったんですね。そして、その間に群衆を返してしまわれたと。イエス様はお腹満腹になったから、さあ帰りなさいってみんなを解散させたんですね。まあ今日ここはもう説教のメインじゃないからさらっといきますが、嬉しいですよね。満腹するまではね、満腹になったらさあ帰りなさいってね。私がこういうの好きなんですね、個人的にはね。で、まあそういうわけです。で、なんでそうしたのかって。わだわだ弟子たちを無理やり強いて向こう岸に行かせ、で、お腹いっぱいになったらもう帰りなさいってみんなを返して、なぜかって次なんですね。23節で、群衆を返した後で祈るために一人で山に登られた。夕方になったがまだそこに一人でおられた。夜中の3時に弟子たちのところに行きますから、もう遅くまで深夜までイエス様は一人でおられたことがあります。なんでそうしたかと言ったら、山に登って一人で神と交わりたかったんです、なる神様と。で、大事なことなんですけども、これから皆さんもね、もうすでにある方は大きな仕事をされているかもしれません。で、なんか大きな仕事じゃなくても自分にとってはすごく大切なことがあって、こう、ね、神様に真剣に祈ったり、なんかすごくそういう働きを見たり、あるいは世の中で大きな仕事をしたりしてプロジェクトがあったりするかもしれません。でもその時にですね、その後に僕の場合ですね、なんかきちっと神様とゆっくり一人で交わる時間を取ってほしいんですね。特にこれからリバイバルが具体的に始まってきて大きな働きが起こる時に、人というのはですね、日本人は特に人を祭り上げて、で、こう、引っ張ってくるんですけども、人の要望に応えるだけではなくて、きちっと神様と交わる時間を取る必要があるんです。イエス様はこの時、5000の給食をして、すごく大きな奇跡をした後に、あえて弟子たちを向こうに無理やり行き、 それまではね、満腹するまではね、で子供、出口を持ったけど、もう満腹になったら、じゃあ帰りなさいって返して、神様と一体して交わる時間を取ったんですね。で、この神様と一体して交わる時間を持たないと、私たちは、すごい神の働きを見て、すごいこう大きな栄光を見ながら、自分自身がボロボロになったり、自分自身がカラカラになることはいくらでもあるんです。これを気をつけてください。本当に神様と一体して交わるときというのは大事なんですね。ね、だから、これはね、これ実は人間関係でもそうですね。どんなにいい関係の夫婦でも、ね、お互いが忙しくなりすぎて、全然、ね、一緒共有の時間を持たなくなったら、こう関係は薄れていきます。親子でもそうですね。ね、まあ、子供は自立したちと別ですけどね。でそれで、だから神様とゆっくり一人で交わる時間というのをイエス様が捉えた、わざわざ。イエス様が捉えたんだから、私たちがそれを持たなかったら、それはですね、心も枯れてくるし、ダメなんですね。で面白かったのは、ゆうこちゃんがね、ゆうこちゃんなんて失礼だけども、ゆうこさんですけど、介護の仕事をしてるんですね。で、まあ、話しませんけど、いろいろ教えてくれます。介護の時の現場の話を。ね、あれ、本に、今は書いたら個人情報だからいけないけど、ね、辞めてから本にしたら売れるんじゃないかってぐらいね、いろんな現場の話が面白いんですよね。年を取ってボケる場合にいろんなパターンがあるとかね。ね、まあ、言いませんけど、これ以上。面白い、いろいろあるんですね。それから、いろんな現場での話。いやもうすごい偉いな。私にはできないなと思うことがいっぱいありますよね。介護の話でね。まあいいや。ちょっと、ね、プライベートになるからね。で、その彼女がですね、やっぱりイライラすることいっぱいあるんですって。まあ、その介護してる人たちっていうよりも、スタッフの間でいろんなことがあって。で仕事がなかなかうまくできない人がいたりしてで、ものすごくイライラすることよくあるんですって。ところがね、最近ね、生活に送るようになったんです。それで理由はね、もう体がボロボロなんです。ね、すごく一生懸命仕事して、で、まあ、教会と家族を助けてますから、アルバイトまでしたりして、で、かなりボロボロで、あんまり苦しくなって体が、ちょっと本当に尋常じゃなかったんです。それで、お医者さんに行くだけじゃなくて、教会にも来て真剣に乗り始めたんですね。そしたらすごい楽になったんですって。それともう一つは、職場に行くまでの間、あるいは、利用者さんを迎えに行く間、一人の時があるんですって。その一人の時に、最近はいつも意識して祈るんですって。今までと違って。ね、今まではこの世の音楽をガンガンかけてたんだけど、ちょっと意識して祈るようにしたんですって。神様ってね、その時。ね、そしたらね、これここまで来てね、もうダメだと思うんですって、もう切れると思って、で一瞬パッと切れるんだけど、一瞬切れてさっとすぐ収まるんですって、で最近毎日言われるんですって、どうしたの、平さん、最近穏やかねって言われるんですって、それを嬉しそうに話しておられました、すごくわかります、神様と交わっていると人は、心に余裕ができるし、許せる力も湧くし、穏やかにもなれる。今クリスチャンの話をしてますよ。クリスチャンであっても神様と交わってないとできません。イエス様でさえ五千の給食をして大きな働きをした後、あえて口なる神と一対一になって夜中まで交わられたんです。そうしないと次の働きに行けなかったんです。まして私たちがね、神様とゆっくり交わらないでね、それは無理ですよ。で私はできない、なんてダメなんだろうなんて落ち込む必要はないよ。当たり前です、人間なんだから。神様と交わるときに力を受ける。これはね、ぜひしててほしいですね。で、次いきますね。で、マイス様はそうされた。そして、弟子たちの方です。26節、4節。しかし、船は陸からもう何キロメートルも離れていたが、風が向かい風なので波に悩まされていたと。まあ、弟子たちは自分が行きたいから行ったんじゃなくて、イエス様が言うから、まあ、強いて、無理やり船に乗って向こう岸に向かって行ったわけです。主がおっしゃるから。主がおっしゃるから行ったのに、向かい風が吹いてきた。でしかもこれね、前も言ったと思いますが、こうちょっと出てね、向かい風吹いて戻ればいいんですけど、ある程度行ってから向かい風が吹いてきてみたいです。戻るに戻れない、行くに行けない。どうすればいいのさ、シアン橋ってことですよね、これね。わかりますかね、若い人にはわからないかもしれないけど。で、何かというと、これは、前にも後ろにも行けない、右にも左にも行けないってね。で、向かい風が吹いてきて、こう本当に困ってたと思う。で、ペテロたちは、この外来薬に乗ってたこの人たちは、外来薬のプロの漁師です。だから逆に、外来薬の怖さを知ってた。で、この嵐が来たら大変だとか分かってたから、本当に怖かったと思うし、困ったと思います。 知らないとね怖くなかったですけど、知ってれば知ってるほど怖いことがありますからね、本当怖かったと思うんです ね。そういう状況だったんで、イエス様が言ったから船出したんですよね。別にしたかったわけじゃなくて、イエス様が言うからあったのにこんな目にあったんで、皆さんもありませんか、主がおっしゃるからこの仕事に就いた、主がおっしゃるからここに行った、主がおっしゃるからこうしたのにね、死後してるからこうしたからもっとうまくいくと思ったら、なんでこんな目に遭わなきゃいけないんだ、向かい風が吹いてきて、っていうことが起こると思うんですよね。でこれはあり得ると思ってください。でもそれはね、 この後のことね、皆さん知ってるように、その向かい風の中でもっと深く神様を知ります。頭じゃなくて身をもって体験します。その向かい風の中でもっと深い神様の愛とか神の力とか恵みを必ず知るようになります。だから主がおっしゃることに従っていくと、もちろんうまくスーッといくこともあるけど、向かい風がバーンってくることで、人間的にはもう怖い、ね、ペトロたちはもう漁師でプロだからよく知ってるから余計怖い。でもそこで自分の今までの信仰をはるかに超える神様の素晴らしさとか、もっと大きな神の愛を体験できるんですよね。だから、ね、向かい風が吹いてきたらね、いいですか、感情は当然ね、と思うと思うけど、それに翻弄されないで、これは神様もっと知るチャンスだって、神様何かしてくれるぞってこう期待してほしいんですね。で、主の時間の人は感謝を知ってますから、そこで徹底的に感謝するとですね、神の栄光を見ます。でこの時も彼らはですね、まあ困った。そしたらそこに、ね、イエス様が来てくださるわけですね、25節すると夜中の3時頃、まあ、だから夜中までイエス様は神様と交わってた。イエスは湖の上を歩いて彼のところに行かれたと。で湖の上を歩いて行ったということは、まあ、弟子たちがここね困ってるのが分かっていて、弟子たちのところに一番近道で来てくださったわけでしょうね。お祈りが終わってスーッとこうね、で夜中の真夜中の3時、一番真っ暗な頃ですね、湖を歩いて彼らのところに行かれたわけです。でまあイエス様が湖を歩いたのは奇跡ですけど、まあイエス様だったらなんか分かる気がしますね、まあ、主ならできるだろうと。そしたらですね、弟子たちは26節イエスが湖の上を歩いておられるのを見て、あれは幽霊だと言って怯えてしまい、恐ろしさのあまり叫ぼうが開いたと。イエス様を幽霊と間違えるってなんて失礼だと思いますけど、私昔思ったんですけど、これもねいつも話してますが、当時ガリラヤでは幽霊は湖の上に出たんです。そう思われてたんですね。日本はお墓でしょ、日本ではお墓でですね、手をこうちょっと上と下にこう重ねてですね、三角形をつけて、そしてこう足がなくてスーッと来てですね、恨めしやってこう来るわけですね。表はパン屋って分かりますか、意味ちょっと高度なジョークですけど裏は飯屋で表はパン屋って、ね、つまらないですね何かというと、この裏飯屋って出てくるわけですね。これはあの、日本の幽霊ですけど、外来湖で幽霊が出るときはお墓じゃないんですね。外来湖の上に、外来湖畔の上に、海の上に湖上に出てくるっていうふうに思われてるんです。当時これは当時のね、一般的にね。だから真っ暗な夜にね、嵐が来て、向かい風が来てね、日中もさっちもいなくなってですね、外来湖を本当に知ってるから怖いわけですよね、やっぱりね、知ってるから。そこにスーッと人影がね、まさか湖の上歩くなんて思わないじゃないですか。スーッと人影が湖の向こうからこっちスーッと近づいてきたらね、やっぱそれ怖いと思いますよ。出たーって感じですよね。ね、出たーって感じですよね。で、この弟子たちは、叫び声を上げたってからね、ちょっと私天国に行ったらこれね、実はね再現フィルム見せてもらいたい実はね、天国行ったら見てみたいシーンいっぱいありませんか。ここも一つ見てみたい、どんな風に叫んだのかなってね。さっき今日ね名古屋から帰ってこられました小一くんがですね、実名ですいません、小一くんがですね、もともとプロの漁師なので聞きましたけど、やっぱ 海を本当にしてると怖いって、それで叫んだことあるかってあるって言ってましたよね。どういうふうに叫びますかって言ったら、うおーって言ったって言ってましたよね。で、すごい怖かったと思うんです。本当に怖かったと思うんですよね。で、そしたら、はい。面白いですね、でもね、これね。イエス様が来たんでしょ？さっき臨在の話をしましたよね。これ本物のイエス様がいるわけですよ。本物のイエス様がいるわけですよね。本物のイエス様が。臨在があるもないも、あるに決まってるじゃない。本物のイエス様がいるんだから。そうですよね。ところが、それさえ幽霊と間違えて恐れたんですよ。ということは、臨在っていうのは本当にあったとしても、場合によったら、それを感じ取れなかったり、わからないことがあり得るってことなの。私が今まで臨在を一番すごく感じたことがあったのはね、大学生の時に初めてアメリカ行った時、22歳だったかな。で、実はうちの奥さんもね、一緒にね、まばしきすけばいいところから40人ぐらい行ったんですね。で、彼女は大学4年生だったと思います。私は大学の4年目でした。意味は全然違うんですけど。それで一緒にでみんなと一緒に行ったんですけど、その時にね、当時ビンヤードがちょうどね、教会が伸びてきた頃でね、 でまた体育館でやったの、体育館、あの高校の体育館で、ハイスクールのね、それでこうクーラーもついてない体育館でタンタンタンって登っていったんですね。ね、まあ、ポンポンポンってね。そしたらね、階段登ってる途中からね、賛美が聞こえてきてね、聞こえると同時にね、涙が溢れてね、中に入った瞬間もうちょっと言葉にできない。もうビギアの一番伸びたところでもうすごかった。で他の人もみんなほとんど泣いてましたよね。ところがね、みんなこう修法みたいなのがあって、ね、それでこうやってね、内側にこう仰ぎながらね、すごい庶民的な着替えで短パン履いててね、こんな感じで賛美してるんですね。で私もなんかそれが逆に気に入ってですね、ああいいなと思って賛美してたけど、ふっと見るとね、ものすごい臨在なんですよ。なのにね、しらけてる人はちゃんといるんです。例えばね、ここにすごい神の臨在が現れてね、あれ賛美してるときね、本当にこう神様を感じながら賛美してる人もいればね、その真っただ中でですね、ゲームしてる人がいたらね、臨在の中に入っていかないんです。わかりますか、ということ。この時イエス様がいたのに彼は幽霊だと思った、まあ、先入観があったから。そしてそれを感じ取ることができなかったんですね。ということはね、面白い、何が気になるか、鍵になるか、この時恐れた弟子たちが何によって元に戻ったか、臨在を感じ取るようになったかといったら、次なんですよ。イエス様はすぐこう言ってくれました。26節、27節、ね、イエスはすぐに彼らに話しかけ、ね、イエス様ってあったかいですね。しっかりしなさい、私は恐れることはないと言ってくださった、ね、意地悪いたずらしてですね、ね、こういう一言恨めしやとか言ってですね、言わないで ね、すぐにしっかりしなさい、私は恐れることはないってこう言ってくださった。でイエス様にそう言われた瞬間、主の言葉が来た瞬間、彼らはあ、イエス様がと思って、ある人はほっとして、ある人はこれで助かったと思って、でペトロはその後ね、私も歩かせてってわけですけども、でも全員がほっとしたし、安心したし、よかったと思うし、あ、イエス様だって分かった瞬間、急にあ、イエス様だと思った瞬間、本当にこう温かいっていうか、ほっとしたっていうか、主の霊の中に入ったと思うんですよ。言葉なんですよ、言葉なんですよ。だからね、聖書にはこう書いてあるんです。教会にはキリストは満ちているって、賛美の戦いに私は住むって。だからこの教会のキリストは満ちてるって書いてあるから、あ、キリストはここに満ちてるんだ、そして賛美の中に住まれるんだなって、その言葉に立って賛美する人はその中に入っていくんですね。言葉書きなんですね。で、どんなに素晴らしい神の臨在があったとしても、私たちはね、こちらがそこにね、こう向けないとね、感じ取れないことなんです。ただそんなのを圧倒してしまう臨在ってのは確かにあるんですよ。で私今それを求めてるんですよね。そういう霊の吸いかけとか、それを超えてしまうぐらいの圧倒的な臨在ってのはね、ペンテコステに起こったような、そういう臨在がね、来ることになっています、ね、でもこの場合はね、はっきりね、主の言葉によってあったんですね。で言葉を受けるってものすごく重要なんです。皆さん、言葉があるときに私たちは、ね、こうイエス様、イエス様と分かったわけですよ。そうじゃないとね、イエス様なのに分からなかったんですもんね。で、それでね、さっき言いましたように、この言葉を受けてほっとした人、あ、よかった、これ助かったと思った弟子たちいたと思うんですけど、ペトロは面白い。そう聞いた瞬間、ペトロはあ、イエス様かと思った瞬間、じゃあ私も歩かせてって思ったわけですね。これはユニークです ね。28節、するとペトロは答えていった、主よ、もしあなたでしたら私に水の上を歩いてここまで来いとお命じになってくださいって言ったんですね。で、他の弟子たちもイエス様だと聞いて安心したりほっとしたと思うんですけど、ペトロだけはもう一歩進んで、主よ、もしあなたでしたら、これは疑ってんじゃなくて、あ、イエス様なんですねって、そしたらイエス様お願いしますけどって意味です。私に水を歩いてここまで来いとお命じになってくださいと言ったんですね。で、すごく大事なことがある。ペトロはね、いきなり歩き出しないんです。あ、イエス様歩いてる、じゃあ私も歩けるって言って歩いてないんです。ちゃんと言葉を求めてるんですよね。今日のそのメッセージの価格はこうなんですよ。言葉を求めてるんですよね。言葉を求めてるんですよ。で、言葉を受けた上で、この後彼は船から出て歩き出すんですけど、言葉を受けてる。で、皆さんね、人生には大事な選択の時もあるし、それからこの不可能と思える問題にぶつかることもあるけど、ペテロはなんとエステマイトのみて、私も歩きたいと思った。で、歩けると信じた。でも言葉をくださいと言ったんですよね。で、皆さん、人間的には不可能と思えることになんかチャレンジしようとしている人、あるいは神様からなんかそういうことをしなさいと言われている感じをする人、仕事でもいい、使命でもいい、働きでもいいです。 あるいは人間関係でもいいですね。神様に言ってる、あの人はそれが無理だと思うけど神様を救おうとすると思っている人、言葉を求めてください。神の言葉があるなら奇跡が起こります。神の言葉があるかどうかが鍵なんですよね。神様語ったら必ず約束を果たすんですよ ね、 これね。言葉があるかないかってすごく大きいんです。でこの時言葉を求めた。で、あの主の時間の、ね、私の教会のこの歩みを見る時に、今もう皆さん普通と思っているんですけど、ハリウッドに、ね、行って今回また久保田牧師が行かれますけども、26世紀の映画をハリウッドから出すっていうね、最初はアニメで出す、でやがて今度は自分たちで実写で作りたいと思ってる。本気で考えてるんですよ。単なる願いじゃなくて本気でそれをすると信じて行動したわけですね。で実際ハリウッドに毎回行って、ね、その向こうのクリスチャンのドンと関わりができてて、普通じゃ会えないような人と本当に会って話してますからね。日本の東方とかそういうところでも簡単に会わせてもらえない人と会ってますからね、久保田牧師は。本当にね。だから、やっぱりあの、特別な関わりができてるわけですね。でそういうね、それ映画ミッションの働き。で今回はね、26世紀の記念館長のルカ・レンド神父がですね、会っただけじゃなくてインタビューした後に、これも一緒に行ったんですけど、スペイン語と英語でも話をしてくれまして、そしたら風でね、綺麗に聞こえてなかったんでね、今度もう一遍またね、撮り直すってことでね、またやってくれるって言うんですよね。だからすごいですよね。それを持って、ハリウッドに行って、それだけじゃなくて他にもいろんな人のインタビューを取って、でちょっとね、それ紹介の作っていく。で、テトビアさんという方の奥さんがスペイン語を話せるから、スペイン語でね、話してもらって、アルゼンチンなんですね、ルカレンド神父ってアルゼンチンの人なんですね。だからスペイン語なんでスペイン語で話してもらって、俺でそれも持っていくって言ってね、なんかいよいよこう働きが具体的になってきたんですよね。でそれは英語ミッションでしょ。個人の働きだってちょっと腹たいが広がりそうですよね。日本の児童養護施設もそうですし、それから海外選挙の働き、ね、新聞の働き、雑誌の働き、賛美の働き、これ全部ね、一つは予言ですけども、もう一つは言葉なんですよ。予言だけど言葉、言葉があったから踏み出したんだ。今年の殉教聖会は皆さんブリックホールで行います。夜で、新しい方は知らないですけど、昔からいる方、15年前ブリックホールでやったんです。1回だけ、ね、他がなくて、その時ね、秋元牧師がね、ブリックホールで言ったんですよね。歌詞を出しますってね、まだなかった頃、神様おっしゃってるから出しますって。その頃ね、賛美はどんどこだったんです。本に書いてますよね、パウロ牧師がね、東京アンティオクで、当時ね、国民クリスチャンセンターと言ったと思いますけども、賛美したら終わったらね、一人のご婦人がやってきてね、言うんですって。賛美が長すぎる。賛美は恵まれないって言われたんですって。最悪ってね。ところがその時神が語ったんだ。歌詞を出しなさいって。どんどこのどんどこの時に言われたの。それで、いた人は覚えてるでしょ、ブリックホールでね、パウロ牧師がね、こう、右に左に歩きながらね、言ったんですよね。歌詞を出しますってね。やっぱすごいなと思いますね。信仰ですよね。主が言ったから、どんどこなのに。でね、恵まれないと言われてね、この野郎と思ったらいいんですけどね、確かにと思ったらショックですよね。でもその時に神様おっしゃるから、歌詞を出しますって。で、私は力がありませんから、白紙がいっぱいあるかもしれません。その場合は、へのへのもけじって書いて出しますって、本当に言ったんですよ。その頃言った人はみんなよく覚えてます。強烈に覚えてます。ね、そして今、野菜が12週で、風の響きが2週で、今では俺は賛美歌の数を超えました。あ、見事ですよね。言葉なんですよ。言葉があったから踏み出したんですよね。そして今年またね、ブリックホールになったんです。平和会館が建て替えとかいろんなことがあって、なんかね、私ね、摂理を感じて、なんかまた新しい人、まさに時だと思うんです。次の何か始まるとって、賛美も次に入るし、なんか次の新しいことが始まるとって本当に思うんですね。で、その時言葉なんですよ。むやみやたらに、ね、勢いで行くってことじゃないんです。きっとガードっていくんじゃない、言葉なんです。ペテロもこの時、なぜ水を歩くっていう奇跡を行えたかって言葉を求めた。彼はここがすごく大事なところなんですよね。あ、イエス様歩いてる、俺だったら歩ける、信じるって言ったんじゃなくて、言葉をくださいって、命じてください、言葉を私に命じてくださいって言葉を求めた、ね。そしたらイエス様は愛の方ですよね。来なさいって、これヘブル語でバーかボーでした、ごめんなさい、ちょっとバーかボーだった、知ってる人教えて、バーかボーだった、どっちか言ってくれた。これね、なんか日本人の賢そうな人っていそうでね、あなたは歩かなくていいって、ね、あなたが歩いたところで誰も得はしない、そんなことしたから何になるんだとかね、言ってないでしょ、来なさいって言ったでしょ。大事なところなんですよ。普通に考えたらね、ペテロは水を歩いてね、誰が何の得をするんですか、だからってどうなんですか、理屈を言えば。そうでしょ。でもそんなことイエス様言わなかった。 来なさいって、あなたが望むなら願うならあなたも歩かせてあげようって。だって人は水が歩けないんですよ皆さん。どんな体重の軽い人でも無理です。うちの次女は超軽いんですけど無理です。次女も三女も無理です。今何を見せてるか分かるし、分かりましたけど。何かというと、つまり歩けないんです。ところが歩けちゃったのは言葉を受けたからです。言葉を受けたからです。ではね、言葉を受けるかどうかなんですよ。でペテロは言葉を受けたんですね。それで次のステップで、ね、言葉をもらって来なさいと言われた後に、今日のもう一つ大事なポイントはこれなんですね。来なさいと言われた、そこでペテロは船から出て水の上を歩いてイエスの方に行ったと。今日二つポイントがある。一つは言葉を受けた、もう一つその後その言葉に従って船から出たんです。私はこれね、昔もよく説教してましたけど、この言葉の意味がそこまで強く分かってなかったんです。でも今日実名で言って申し訳ないですけど、小一君が帰ってきてくれましたけども、彼がね、昔私に教えてくれたんです ね。小一君のお父さんもっとプロですけど、教えてくれたんですけど、何かというとね、ここ見てね、小一君が言ったんですよね。キャラボクしてね、この船から出てって書いてあるけどねっていうね、これはすごいと思うって。漁師にとって、ね、船は命なんだって。船から出たら死なんだって。海に出たら、船から出たら死なんだって。で、私はそこまで分かってなかった、恥ずかしいけどね。言われた時になるほどそうだろうと思ったですね。まあ、ここはガリラヤ湖ですけどね、大海原に出た時に船の中にいる限り大丈夫だけど、そこから出たらもう死ですよね。でましてこれは向かい風が吹いてきて、ね、エス様の幽霊と間違えるぐらい怖くなるぐらいの状況だったんだから。でこの時まだ波は静まってないでしょ。でこの後、ね、風を見て恐ろしくなったんだから波は静まってない。波がザーッとある中で来なさいって言われた時に、ガリラヤ湖を知り尽くしているペテロが船から足を出したっていうことは、もし神様の言葉がなく、あるいは神様が言ったのに嘘ついたら、あのことなんですよ、ないんだけど、人間的に言ってますよ、死んじゃうとってことで見せるわけですね。神の言葉に立たなかったら間違いなく溺れて死んじゃうとってことで見せるわけですよね。そうですよね。ということはある意味で命がけの従順ですよね。神の言葉にした、その時生きて起こったんで、いつもではありませんが、私が神の言葉に応答していくときに、こういうふうにある意味で命がけって大げさだけど、本当に人生をかけないといけないことってあるんです。いつもとは言いません、でもあるんです。でこの時ペテロは船から出て、ね、嵐が起こっている水の中に踏み出したんです。なぜ、言葉があったからです。で間違いありません。無謀なことをするのは神速ではありません。ね、エス様は家を建てるときに計算しない人はいるだろうかと言ってますから、計算することは罪じゃありません。でも計算できる人は信仰に立てません。計算して無理だからって分かるけども、神の言葉があるとき、言葉があるから、これは無理なんだけども神がおっしゃるから行こうっていうのは信仰です。分かります。この時ペテロは外来語をよく知ってて、ここ足踏み出したら死んじゃうってことは分かってるけど、イエス様が来なさいって言うなら行くぞって踏み出したんですよ。キリストの言葉にかけて、これは信仰なんです。それで、そして奇跡的に水の上を歩いちゃった。すごいですよね。で水の上を歩く、そういう新クリスチャン生活を送りたいと思いませんか。奇跡と奇跡の中を行くってことです。これは神の言葉と共に行く人はね、奇跡の中を生きるんです。これはただご存知のようにペテロは死ぬんじゃうのね。でここからみんな説教されるの言ってますね。私はペテロの味方なんですね。沈む前に歩いてるってこと言ってるんですけど、ね、死ぬんじゃん。でペテロは思わずも、まあ、風を見てって書いてあるけど、風は見えないだろうから、風の音と風が起こした波を見たんでしょうけど、思わずも見た瞬間、あーってこう見た瞬間怖くなって恐れたって書いてある。恐れて沈みかけたって、沈んだから沈みかけたって書いてある。つまりあって、今まではイエス様の言葉を見てたから歩けるぞと思って信じてたんだけど、ふっとこう見える状況に目が移って信じてた瞬間、えって思った瞬間、ドドドって沈んだ。で次ね、沈みかけた瞬間、彼は叫んだ。すぐに主を助けてくださいって。いやね、これ後でね、疑うのが不信仰なんですよ。でもペテロは即座に叫んだでしょ、助けてくださいって。でやんね、人生にはね、神様に従って素晴らしい歩みをするんですけど、沈みかけることってあるんです。信じてたんだけど途中で不信仰になってしまうことってあるんです。失敗することがあるんです。でその時にすぐに神に向かってそこで叫ぶかなんですよ。 あの、私は間違いないです。人に叫べって言ってませんからね。人に助けを求めたり、人に助けたり、電話かけまくったり、銀行行きまくる人はいっぱいいるんですけど、神に向かって叫ぶ人は少ない。この時ペテロはね、死んじゃったんで、不信仰でね。せっかく信仰で奇跡的な意味を始めたのに、死んじゃったけど、すぐに叫んだ。主を助けてくださいって、これはもう真剣な叫びでしょう。その瞬間、主の助けが来ました。で、私は人に叫べとは進めません。でも神様には叫んでほしい。遠慮なく、ためらわず、すぐに。神様は、そういう時ね、なんとしもなんて言わないで、まず助けてくれます。その上で言われますよ、この時みたいに。なんで疑うのかとかね。ね。注意されるでしょう。でも、助けてくれます。まず死ぬかって言うんですね。で、当たり前じゃないかと思うでしょうけど、私、牧師をやってきて27年間かな、やってきてですね、思うことがあるんですね。結構人はね、かたくなですよ。こんなこととかね、いや、もう今更とかね、神にそう簡単に叫べないことって結構あるんですよね。で、私は責めてるんじゃなくて、人間ってなんかそういう変なプライドがあったり弱さがあったりするんですよね。人のことじゃなくて自分も含めて。でも、繰り返しますよ。私は人にこびろとか、人に叫べとか、人に言えと言ってんじゃなくて、神様に向かっては、人に見せる必要はないけど、神様に向かっては、イエス様に向かっては、もう、恥も外聞もなくって言うんでしょうか。遠慮なくって言うんでしょうか。ためらわず、助けを叫び求めてほしい。イエス様はそれを待ってます。本当に私を祝福したいと思っているし、助けたいと思っている方だから。で、この時も、助けなさいってもう、沈みかけたって書いてあるから、沈んでるじゃん。もう、沈みかけた瞬間、あーって言ったの。これがペトロのいいところなんですよ。助けなさいって言った瞬間、すぐでしょ、ね、そこでイエスはすぐに手を伸ばして、さっと来てくれたの。ね、まあ、ここ話すとき私がいつもいいんですけどね。ちょっとじゃあしてね、ブルブルブルって食い止めるかとか言って、食いって言ったんじゃないでしょ、ね、さっと助けてくださったの。すぐに、即だに。そしてその上で、彼を掴んで言われました。信仰の薄い人だな。なぜ疑うんだって。ちゃんと注意を与えられる愛の方だから。でも、まず助けた上で、どうして疑ったんだって、言ったわけでしょ。食い止めたら助けてるなんて言ってないでしょ。これね、皆さんね、イエス様の大きさっていうかね、愛ですよね。神に助けを真剣に求める人に主は答えてくださるんです。もちろんでも愛を持って注意はされますけど。ね、で、皆さんですね、この言葉を受けて踏み出すことと同時に我々失敗するんですよ。その時に恥じることもないし、ね、神に向かって大胆に叫んでほしいんで、その時神様はすぐに手を伸ばして助けてくださいということをね、知っててほしいというふうに思います。ね、そして、再び手をね、今度は2回目、イエス様に手を握ってもらって、また湖に歩いて、船に乗り移ります。ね、22節、30節、そして2人が船に乗り移ると彼が言います。でね、もうちょっと時間がね、今日はちゃんと45分に終わらないと後が困るので、もう終わりますけれども、ちょうどね、令和ができなくて残念ですが、2人が船に乗り移ると風が止むんですね。で、面白いのは、船に乗ったら風が止んだということは、ペトロが歩いてる時も沈んでる時も風は止んでないんです。その嵐の中で、風の安定の中で、ペトロは奇跡の中を通り、失敗し、また助けられ。その後、二人でイエス様と並んで船に乗った時に風が止む。みんな恐れた。で、面白いのはみんな他の弟子が見てるんです、それを一部始終を。うわーって感動したん。ペテロは見てるんじゃない。自分の体で体験したんです。言葉を求めて、言葉に立って踏み出して奇跡をし、弱さの上に溺れ、すぐ助けてくださる神の愛の手を握りしめながら生きて体験したんです。で、私はペテロみたいに体験したい。と思うタイプです。皆さんどっちでしょう。どっちでもいいですよ。どっちでもいいですけど、どうせならやっぱり奇跡の中を歩いて、失敗しても神に助けてもらっていきたいと思いませんか。この後ペトロはやっぱりね、このことを忘れられなかったと思うね。で、なんでね、で、神にご悲願なくて、あなたにも同じように神様は言葉を求めるなら与え、水を歩かせ、失敗しても助けてくださる神様であることをね、覚えててほしいと思います。で、この後向かい方の経験したことで、彼らは水目だったら浮かしてくださるイエス様の大きさを知ったんですね。だから今あってる試練があなたにとって、もっと深く神の愛を知り、もっと大きな神の力を知り、神には何でもできるんだってことを知る大きな機会となりますように、お祈りしたいと思います。天のお父様、よく知っている箇所ですけれども、今日もう一度御言葉を開きました。あなたは御前の給食の後、イエス様は人々を解散させ、 そして弟子たちを強いて船に乗り込ませて向こう岸に行かせ、お一人で山に登って深く死と交わられました。血の神様と私たちもともすれば日常に追われて、仕事に追われ、生活に追われ、奉仕に追われて、大切な神様との交わりを失いやすいですが、どうぞしっかりと意識して神様とゆっくり交わる時間を取ることができますように、そして主の恵みの中を歩んでいくことができますように、守り導いてください。私様、向かい風にあったとしてもそこで落ち込むのでもなく、またそこで不信仰になるのでもなく、助けに来てくださる主を信じて感謝しつつ待つことができるように、弟子様が来られた時にもっと大胆に奇跡に向かって神に言葉を求めれますように、経済的な助けを与えてください。健康における奇跡を与えてください。癒しと不思議をなしてください。また人間関係のこじれ切った人間関係、もう回復しそうにない子に神の手を入れて和解と許しを与えてください。神様、あなたにおできにならないことなんてこの地上に何一つありません。私たちに自分に諦めても人に絶望しても神様には期待する心を失わないで、今日一人一人がイエス様に向かって大胆に求めることができますように、言葉をください、奇跡を与えてくださいと叫ぶことができるように、そしてあなたから言葉をいただいて、ペトロが嵐の海の中に大胆に踏み出したように船から出て、私も主の言葉を信じて踏み出す勇気を与えてください。信仰を与えてください。そしてあなたの奇跡の中を歩むことができますようにお願いいたします。失敗を恐れずに踏み出すことができますように、たとえ失敗しても叫べば助けてくださいます。その神様に信頼して踏み出していく信仰と勇気を与えてくださいますようにお願いいたします。イエス様、ありがとうございます。ありがとうございます。お祈りをしたいと思いますけれども、罪があると祈りがかかりませんので、まず悔い改めをしましょう。主は言われました。何をしてほしいんですかって。今あなたの心からの願いと求めを主に求めてください。言葉を求め、技を求めてください。天のお父様、その願いと求めに応えてくださいます。一人一人があなたの前に差し出してこの願いと求めに応えて癒しを行い、奇跡を行ってください。主イエスキリストの名によって、心と体を癒されよ。夫婦関係、親子関係、またいろんな人間関係、職場、家族、親族にあるこじれ切ったこの人間関係にイエス・キリストによって許しと和解の力を解き放ちます。壊れてしまったものを立てられる復活の力を、回復の力をイエスによってそこに解き放ちます。体を癒し、心を健やかにし、霊を解放し、問題に対する解決を与え、和解と許しを与え、死の奇跡を表してください。イエス・キリストによって脳に向かって命ずる、癒されよ。内臓に向かって、消化器に向かって命ずる、癒されよ。がん、家族や親族でがんのある方、肺がん、乳がん、子宮がん、喉頭がん、イエス・キリストによって命ずる、消えてなくなれ。がんイエス様というのはそこから消えてなくなれ。首が痛い方、肩が痛い方、背中の痛い方、イエス様に命ずる、その痛みをイエス・キリストに命ずる、今そこから消えてなくなれ。イエス様、あなたに求めます。境内の祝福を与えてください。お一人お一人の求めているその境内の祝福を豊かに与えてください。大胆に求めなさい。私に向かってもっと大胆に求めなさい。あなたが求めるならそれが信仰です。私はその時奇跡を与えていくと知れます。一人一人に触れてください。一人一人に働いてください。癒しを行い、奇跡を行ってください。イエス様って、されよ。イエス様、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。すごく大切な選択のところに来ていて、あなたはすごくいろいろ考えています。で、考えていることは間違いじゃありません。その考えは健全なんです。ただ今日語られたように、奇跡を求めて言葉を受けなさい。その時無理だと思ったことは可能になります。人間的にあなたは一生懸命やって無理だということは証明されましたが、ここからが勝負です。キリストに言葉を求めなさい。言葉が与えられたならば踏み出していきなさい。奇跡が起こります。無理だと思ったことが開かれていくのを見てびっくりするでしょう。 私に不可能は何一つありません、それをあなたに教えよう、私に求めなさいと主は言われます。イエス様ありがとうございます、ありがとうございます、ありがとうございます。イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。どうぞお立ちください。ハレルヤを賛美します。主イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが私たち人々と共に、一同と共に、今も後も常しえまでも豊かに限りなくありますように。アーメン。アーメン。どうぞお座りください。それではお知らせをよろしくお願いいたします。